皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御言葉を聞くひとときを持っていきましょう。まず今日の箇所を簡単にまとめてみたいと思います。今日の箇所では全イスラエルがソロモンを王とし、サドクを祭司としました。そしてすべての司、勇士、ダビデの子たちもソロモンに従いました。ダビデは40年間王としてイスラエルを治め、その弱いを全うして亡くなりました。この聖書箇所から神様が私たちにどのようなことを語っておられるのかを黙想しながら考えていきたいと思います。
歴代史第1、29章21節から30節。彼らはその日大いに喜んで主の前に食べたり飲んだりし、改めてダビデの子ソロモンを王とし、油を注いで主のために君主とし、サドクを祭司とした。こうしてソロモンは主の設けられた王座につき、父ダビデに代わり王となって栄えた。全イスラエルは彼に聞き従った。すべての司たち、勇士たち、およびダビデ王のすべての子たちまでもソロモン王に服した。主はソロモンを全イスラエルの目の前に非常に大いなるものとし、彼より先にイスラエルを治めたどの王にも見られなかった王の尊厳を彼に与えられた。彼は長寿に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだ。彼の子ソロモンが代わって王となった。
まず天の父なる神様はどのようなお方でしょうか。25節そして24節を見ていきたいと思います。25節にはこのように書かれています。主はソロモンを全イスラエルの目の前に非常に大いなるものとし、誰より先にイスラエルを治めたどの王にも見られなかった王の尊厳を彼に与えられた。アメン。神様は人を立てて、またその人に尊厳を与えてくださる、そのようなお方であることがわかります。ソロモンは当時、何度もダビデも若いと言っていましたけれども、この当時まだ20歳程度でした。そしてまたソロモンは長男でもありませんでした。この当時ダビデの子供たちの中で一番年長であったのはアドニアという人で、別に王の候補はいたわけです。しかしそれにもかかわらず、ソロモンは王として立てられました。そして神様がソロモンを立てられて、また彼に、この若い彼に尊厳を与えられました。そして知恵を与えられたわけです。その結果どうなったかというと、24節にあるように、すべての司たち、また勇士たち、そしてダビデ王の子供たちでさえ、みんながソロモンに従ったと記されています。どんなに優秀な人も、また力強い人も、また、そしてダビデの王の子で自分にも王になる権利があると思ったような、そのような人たちでさえ、皆がソロモンに従ったわけです。それはソロモンが初めから優れていた人で、また力強かったということではなくって、ソロモン自身が神様の前にへり下って、また神様に治めていただこうという信仰があったからであり、またダビデも祈って彼を王に立て、また神様の御心がどこにあるのかをで、またそのように従っていたからです。私たちが神様の主権を認めていくときに、そして神様に従っていくときに、自分自身がどれほど弱くても、また力がなくても、またふさわしくないように思えたとしても、神様がその人に知恵を与え、また力を与え、また尊厳を与えてくださって、その働きをなすことができるように導いてくださる、そのようなお方であることがわかります。私たちも自分自身を見るのではなくて、神様が何を私たちに求めておられるのか、その与えられた働き、与えられた使命を見て、自分の 器の大きさに合わせるのではなくて、神様に従っていくことによって、その働きに自分を合わせていきたいと思います。また、もう一つ、このダビデの人生から模範を見ていくことができます。28節にはこのように書かれています。彼は成就に恵まれ、弱いも富も誉れも満ち満ちて死んだ。これが、ダビデの人生の結末でした。このダビデの生涯を通して私たちは2つのことを学ぶことができると思います。まず1つは人生をロングショットで見るということです。ダビデは決して生涯にわたって順調な人生を歩んでいたわけではありません。とても波乱万丈で、とても大変なことがたくさんありました。若い頃にはサウル王に追われて、いろいろなところを逃げ回りました。また王になってからも、大きな罪を犯しました。そして悔い改めました。そしてまた、息子に反逆されて辛い目にも遭いました。ダビデの人生を見ると、もちろんこう王になったとか、神様が本当に彼を祝福されたというところばかりに目を留めてしまいますけれども、トータルで見るならば、ダビデは大変なことがたくさんあったわけです。しかし彼はそのような出来事の中にあっても、ただ一つのことだけを求めました。詩編の27編の4節を見ると、このようにダビデは告白しています。私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを。ダビデは王になることを求めたわけでも、また自分の繁栄を求めたわけでもなく、ただ神様と共に歩むこと、それだけを第一に求めていました。神の国と神の義とを第一に求めたダビデの人生だったんですけれども、そのようなダビデを神様は本当に愛してくださって、また祝福してくださって、そして最後はこのように弱いも富も誉れも満ち満ちて亡くなるように祝福してくださいました。私たちは人生の中でたくさんの大変なことがあります。しかしそこに目を止めてしまうのではなくって、私たちは人生をロングショットで見る必要があります。目の前の大変な出来事、大変な問題に心が奪われてしまわないように、しっかりと長い目で人生を見て、また神様が与えてくださる栄光の冠を見上げて歩むとき、私たちはそのような弱い目の前の苦しい問題に心を奪われてしまったり、また倒されてしまったりすることから守られることができます。またもう一つは、焦点を合わせて生きるということです。ダビデはこの大変な人生でしたけれども、最後とても喜びながら、また満ち足りて亡くなったのではないかと思います。世の中から見て称賛されるかどうかということとは別に、自分自身が喜びにあふれてこの世の人生を終えることができるかということが一番何よりも大切ではないかと思います。例えば、ソロモンは本当に栄華を極めました。すべてに満ち満ちいて、そして国の繁栄もとても素晴らしい繁栄を誇りましたけれども、ソロモン自身はどうだったでしょうか。最後には神様の道から外れて偶像礼拝を行ってしまったり、神様を忘れてしまったりして、最終的には本当に自分は虚しいことをした、この世のすべての繁栄は虚しくて、結局神様を知ることがそのすべてなんだということをやっと悟って亡くなりました。ダビデとの最後とは違って、ソロモンの最後はもちろんこうそのことに気づいて亡くなったので、よかったと言えばよかったんですけれども、きっと虚しいことにたくさん費やしてしまった、そのような後悔がソロモンにはあったのではないかと思います。イエス様も人生の最後の祈りではこのように祈りました。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、 地上であなたの栄光を表しました。この私は神様の御業を、神様が行えと言われたことを成し遂げましたというこの告白は、とても本当にこう素晴らしい、こう神様の栄光に満ちた告白ではないかなと思います。またパウロ自身も最後には、私は勇敢に戦いました、走るべき道のりを走り終えて信仰を守り通しましたというふうに語っています。パウロの人生の最後は本当にこう処刑されるという苦しい殉教の道を通りましたけれども、それでもパウロの最後は満ち満ちていました。喜びにあふれていました。なぜなら神様の御心を成し遂げた、神様の走るべき道のりを走り終えたという喜びがあったからです。それはこの世の人から見て成功だったか失敗だったかという、そのような評価とは比べ物にならないほど喜びに満ちた、また充実した、こう何にも代え難いものだったのではないかと思います。私たちはこのような宝をすでに得ています。どれほどこの世的に成功を収めて、また本当に億万長者になったとしても、虚しい気分で亡くなる人、自分はこの生涯正しかったんだろうかと迷いながら亡くなる人はたくさんいます。そうではなくって、たった一つの宝である神様を知っていることこそ私たちの祝福のすべてだということを確信して、そしてこの喜びを握りしめて今から生き始めるならば、私たちは何も人と比べることもなく、また人生にこう悩んだり苦しんだりすることはもちろんありますけれども、基本的な喜びを失うことなく進み続けることができるのではないでしょうか。ですから私たちは焦点を合わせた生き方、ゴールを定めた生き方をする必要があります。私たちがすでにいただいている宝を失うことなく、その宝をしっかりと握りしめて、そして本当に喜びに満ちた、人の評価に左右されない喜びを心にいただきながら日々歩んでいきましょう。今日はダビデの生涯を見ながら、私たちが長い目で見て細かいこのいろいろな問題に心をとらわれすぎないこと、そして焦点を合わせて神様がくださったその宝物をしっかりと握りしめて一日を歩むことを心がけながら、黙想しながら過ごしてみてはいかがでしょうか。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。